昨年の夏、2018年の甲子園、全国甲子園大会での準々決勝、滋賀県代表の近江高校と、そして秋田県代表の金足農業、まあ、この全国に旋風を巻き起こした金足農業ですけれども、まあ、この準々決勝での出来事です。9回の裏までもう2対1で近江高校が1点リード、そのような1点リードで迎えた金足農業の最後の攻撃、9回裏の攻撃の場面でした。ヒットとかフォアボールでノーアウト満塁、一打同点、長打であれば逆転のサヨナラ勝ちの場面でした。金足農業のバッターは斉藤選手、それまでの打席で彼は一本もヒットを打っていませんでした。1球目ボール、2球目ストライク、そのワンエンドワンの3球目でした。金足農業が取った作戦はスクイズでした。確実に1点を取りに行ったわけですね。三塁ランナーはサイン通り一気にホームインして、そして三塁手は転がる、バントされた転がるボールを取ってすぐに一塁に投げて、この斉藤選手はアウトになりました。ところがその三塁手がボールを拾った瞬間に三塁コーチの選手のですね、制止を振り切って二塁にいたランナーが一気にホームまで突っ込んでいくわけです。際どいタイミングでしたけれども、判定はセーフでした。金足農業があまり例のないツーランスクイズというですね、珍しい形でサヨナラ勝ちを収めました。この劇的なサヨナラ勝ち、その場面で二塁ランナーが一気にホームインした後、実況アナウンサーはサヨナラと絶叫した後、約50秒間沈黙しました。何も言わなかったんです、実況アナウンサーが。テレビに映し出されるのは観客の大歓声と選手たちの姿でした。歓喜にあふれる金足農業ナイン、もう劇的なサヨナラ勝ちですか、みんな興奮して笑顔で抱き合うわけです。その一方でタッチをかいくぐられてしまった2年生キャッチャーが泣いて、もう起き上がることができない姿。キャッチャーだけじゃなくてピッチャーもまだ2年生でした。2年生のピッチャーも泣き崩れて、それを励ます、慰める、笑顔で慰まる3年生の先輩たちの姿。そしてアルプススタンドでは応援していた選手たちが何が起こったかわからないというような姿でポカーンとただただ球場を見つめている、そんな姿。このような姿が全く実況なしで50秒間テレビから流され続けたんです。あまりにも劇的な幕切れに実況アナウンサーが言葉を失ってしまったのか、あるいは演出のつもりで何も言わなかったのか、その真相は分かりません。しかし実況することが仕事であったはずのプロのアナウンサーが50秒間黙り続けていたわけですね。しかし逆にこのアナウンサーが何も実況しなかったことによって、50秒間黙り続けたことによって、その様子が、目の前で起きたことがいかにすごいことなのか、そしてそこに関わる選手たちが今どういう状況なのかっていうのが、余分な情報なしに選手たちのその姿を見て何かこの伝わってくるものがあったんではないでしょうか。言葉というのはとても大事なものです。特に情報を伝える意味での言葉というのはとても役に立ちますし便利なものです。ところが 時々私たちはこの言葉というものを使わない方がうまく物事を伝えられる時というのがあるのではないでしょうか。この甲子園の劇的なサヨナラの場面は、実況アナウンサーが何を言ったとしてもこの凄さは多分表現しきれなかったんだと思います。でも逆に沈黙してしまった実況を仕事とするあのアナウンサーでさえ沈黙してしまうほどのすごい出来事だったんだというその事実は視聴者には伝わっていったのではないでしょうか。聖書にはこんな言葉があります。無知な者も黙っていれば知恵があると思われ、唇を閉じれば聡明だと思われる。聖書は時々面白いことを私たちに教えてくれています。それは黙っている方がいい時があるよ。あなたの知恵のなさを、あなたが変な空気を読まない言葉、何か取り繕うために何か言わなきゃと言って必死に何とか絞り出した言葉では人々は冷めてしまう。だけれども逆に黙っていた方が伝わることがあるんじゃないだろうか。無知なもの、何を言っていいかわからないとき、どのようにこれを表現したらいいかわからないとき、どうしても私たちは焦って何か言いたくなってしまう。だけれどもそんな時こそ黙っていることの方が知恵あるものとして、そして何かが相手に伝わる時があるのではないでしょうか。情報伝達手段としての言葉は素晴らしいものではありますけれども、あえて口で語らないことの方が伝わるべきものが伝わることがあります。イエス様も福音書を見てみますと、時々今あったことを誰にも言ってはいけない、そんなことを言っている場面があります。マルコによる福音書の1章の43節と44節、この箇所は重い皮膚病の人を癒したその後でイエス様がおっしゃった言葉です。その人に向かってこのようにおっしゃいました。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。重い皮膚病が癒されたこの人は単に病気の癒しだけを求めたわけではありませんでした。彼は病気が癒されるとともに社会復帰することをも求めていたはずです。そのためには、彼が社会復帰するためには祭司に体を見せて、祭司が治ったと宣言しなければならない。そして清められたその証拠としてその儀式を行わなければならなかったわけです。祭司というのはイエス様とちょっと関係がよろしくなかったそんな人たちです。もしも彼が、いや、さっきイエス様にそこで会ってですね、あのイエス様が私を治してくださったんです、こんなことを言うものなら、もしかしたら意地悪されて、治ってないよ、ちょっとまだなんかこれまだ病気の跡残ってんじゃないと言われてですね、嫌なことをされてしまったかもしれない。そんなことを心配したイエス様は何も言わずに、ただ体を見せなさい、そのようにおっしゃるわけです。あえて語ることを禁じて、そして見せることによって証をしなさい、それがイエス様のアドバイスでした。言葉以外の方法で見せることによって、言葉ではなく黙って見せて、そして証明しなさい、証しなさいとイエス様はおっしゃったわけです。キリストはそのご生涯を通して弟子たちに証することを求めておられます。そして証することができる人物へとイエス様は育てようとしておられました。もちろん言葉によって伝える語るべき言葉をもイエス様はお与えになりましたけれども、それだけではない、もっと確実でもっとすごい方法があることをイエス様は弟子たちに伝えています。マタイによる福音書の5章16節にはこのように書かれています。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。イエス様は宗教指導者たちが自分の行いを否 らかしてですね、ああ、あなたってすごい人なんですね、と言われたくなるような、そのようなことは厳しく咎められました。そのようなことはしてはいけない。落ちちゃったんですけれども、神様がどのような方なのかということを伝える目的のためには、あなた方の行いを人々の前に晒しなさいというふうにおっしゃるわけです。自分を高めるために、自分の評価を上げるために行いを見せることは、これはしちゃいけないけれども、神様がどれだけすごい方なのかっていうことは、あなたの言葉よりも、あなたの行いの方が人々には伝わる。人々はあなた方の立派な行いを見て、天の父なる神様を崇めるように、神様ってすごいっていうことを、あなた方を通して知ることができるようになるんだ。そのようにイエス様は教えられました。聖書には御言葉を信じない人たちをもイエス様へと導く、信仰へと導くのは無言の行いであると教えています。これはペテロが妻たちよというこの書き出しから始まっていく、こんな言葉です。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。御言葉を受け入れない、信じない夫たちを確かに信仰に導くものは、あなた方の無言の行いですよ、というふうにここで教えられているわけです。これはもう夫婦関係に限ったことではないと思います。言葉では何を言ってもダメな人、確かにいらっしゃいます。そのような方々に私たちができることは、何とかして言葉をガンガンぶつけていくことではないんだと聖書は言うんです。あなた方の無言の行いが信仰へと導く、あなたの神を恐れる純真な生活がその人を神様のもとへと導くんですということを教えているわけです。無言の行いとは純真、神様を恐れる者の純真な生活であります。イエス様はその伝道方法の中で言葉を非常に巧みに使われました。イエス様は言葉の使い手においてはやはりスペシャリストです。しかしそのイエス様でさえも、むしろ言葉よりも行いを大事にしていたのではないかということをほのめかす聖書の箇所があります。ここもイエス様が癒しを行った場面のその後です。こう言われると、反対者は皆恥じったが、群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ。群衆は何を見て喜んだと聖書は言っているのか。イエス様の教え、それも多くの人を励まし慰めました。しかしイエス様の素晴らしい行いこそ、人々をたくさん、多くの人々を喜ばせたわけです。イエス様の行いは言葉以上に人々を喜ばせるような、そんな行いだったのではないでしょうか。イエス様は弟子たちを使わすときに、あなた方に平和があるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わす、そのようにおっしゃいました。私が使わされたようにあなたも使わされてるんですよ。私がやった方法であなた方もするんですよ。そのようにイエス様はおっしゃいました。もしもイエス様が言葉以上に行いというものを非常に大切にしていたのだとしたら、私たちもまた語る言葉には注意することはもちろんのこと、私たちの無言の行いというものにも細心の注意を払って、そして喜ばれるような、人々が天の父なる神を崇めることができるような、信仰を持たない、御言葉を受け入れない人であっても信仰に導かれるような、そのような行いが私たちには求められているのではないでしょうか。父がイエス様をお使わしになったように、私たちも使わされています。それは奇跡を行うということではなくて、人々が神様ってそういう方なんだって分かるような、そのような純真な生活であり、 そのような私たちの神を恐れる態度というものが人々の心を神様に向けさせることができるのではないでしょうか。このような行いによって天の父を証しするために必要なもの、それが品性であると証しの文には書かれていました。キリストの実物教訓の言葉です。品性は力である。真の生活、無我の生活、敬虔な生活による無言の証は反発することのできない影響力を持っている。私たちはその生活にキリストのような品性を表すことによって旧例の働きにおいてキリストに協力するのである。私たちがキリストに協力できるのは、ただ私たちの生活にキリストのご品性を表すことによるしかない。私たちの感化の範囲が広ければ広いほど、それだけ良いことを成し得るのである。私たちのキリストのような品性が、人々が神様と出会うためにはそれが必要だ、それなくしてはありえないんだということを、エレン・ホワイトはこの証の文の中で勧告しているわけです。私たちの品性がキリストの品性になっていくこと、噛み砕いて言うならば、クリスチャンとしての私たちの生き方が魅力あふれた、あの生き方いいなって思われるような、そんな生き方になっていくことこそが、神様がイエス様に求めたこと、そして私たちに求めていることなのではないでしょうか。キリストの言葉を全て理解してその言葉で表すことはとても難しいことです。しかし、もしかしたらそれ以上にキリストの品性を身につけて、キリストのように振る舞い、天の父なる神を崇めるように私たちが日々生きることは、もっと難しいことなのではないでしょうか。散々言葉じゃなく、行いだ行いだ行いだと畳みかけるように言ってきて何なんですけれども、それってとっても難しいことではないでしょうか。少なくともそんなことを目の前で、品性が大事ですよ、分かってますね、あなたの行いがまだあなたの周りの神様を知らない人の運命を左右するんですよ、迫られたら、その人の目を見れますか。ちょっと分かりました、目を伏せながら分かりましたって言ってしまうような、本当に強烈な、反論することはできないんだけれども、はい分かりましたと言えない、何かそんなものすごい大きな責任を課せられたような、そんな感覚になったりしないでしょうか。僕はなってしまいます。しかし、ありがたいことに証の文を見ていきますと、無言の行い、無言の証人、無言の使者とは、私たちの行いだけではないことが記されています。真の生活、無我の生活、敬虔な生活以外にも無言の証があることを、エレン・ホワイトは勧告の中で教えてくれています。文書伝道の124ページにこのように書かれていました。主はこれらの書物を全世界至るところに撒き散らすようにお命じになった。これらの書物には受け入れる者にとって命より命に至る香りとなる真理がある。これらは神のために無言の証人である。これらの撒き散らすように神様がお命じになった書物は無言の証人である、無言の証であるということを言っているわけです。その書物の中に、信じる者が救いに至る、キリストを信じるに至る、命より命に至る香りが漂っている。本来それは私たちに漂うべき香りのことです。パウロは言いました。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいます。救いの道をたどる者にとっても、滅びの道をたどる者にとっても、私たちはキリストによって捧げられ、神に捧げられる良い香りです。 滅びる者には死から死に至らせる香りであり、救われる者には命から命に至らせる香りです。このような務めに誰がふさわしいでしょうか。私たちがキリストの品性を身につけて、命から命に至らせる知識の香りを漂わせること、間違いなく求められています。でもここに伴うのはキリストの品性なんです。私たちはそれを十分に表しきることができない時もあります。それをサポートしてくれるのが文書、無言の証であると、ホワイト夫人は私たちにこういう素晴らしい伝道の道具を与えてくださっているわけです。文書伝道をされたことのない皆さんは、もしかしたら大きな勘違いをされているかもしれません。文書伝道という働きは特別な人だけがやる働きである。キリストのような品性を持った人のみに許される働きである。そのような人だけが文書を携えて出ていくことにふさわしいのだ、だから自分はまだまだできない、そのように思ってらっしゃる方がたくさんいるかもしれません。文書伝道者の方をたくさん目の前にして言うのは非常に心苦しいんですけれども、決してそんなことはありません。文書伝道者の方々はキリストの品性を身につけて自信を持って出ていってるわけではないんです。なぜ文書伝道者は文書を用いて伝道するのか、それはその文書には自分の品性の欠陥を補うキリストの香りがそこに漂わされているからなんです。私には伝えきれない、私の言葉では私の行いでは十分表現しきることのできないキリストの知識に漂うこの知識の香り、命から命に至らせる香りがその文書には漂っているから、私を見ないでこれを読んでください、そういう思いで本を届けていくことができるんです。ですからこれは販売にとどまるものではないんです。伝えたい、イエス様のことを伝えたい、神様のことを伝えたいと思う誰かにイエス様のことが書かれている、神様のことが書かれている文書、書籍でもトラクトでも、あるいは自分で書いた聖句カードでも何でもいいので、そのような文書を自分の品性を補うツールとしてその人に届けるということ、それがエレン・ホワイトがやりなさいと言っていた文書伝道の働きなんです。完璧な人が、品性がキリストのようになった人がするものではなくて、その品性がまだまだだと実感している人が選ぶ方法なんです。私たちの品性をこの文書は補ってくれるんです。福音文書が神様のメッセージをその人に、その家庭において語り続けてくれる、これがこの働きのすごいところなのではないでしょうか。この文書伝道という働きは、時に私たちは本当にこの本を渡して何か変化が起きるのかなと思うこともあるかもしれません。しかしその働きは静かな無言の働きであったとしても、確かな着実な働きなんです。ある教会にいた頃のお話を一つさせてください。突然でした。一人の教会に出入りしていた方からバプテスマを受けたいんですという申し出を突然受けました。その人が教会にいらっしゃることは知っていました。でもどちらかというと午前中の礼拝というよりも、午後からその教会では聖歌隊の活動をしていまして、その聖歌隊には求道者の方でもよかったらどうぞという形で一緒に賛美を通してですね、まあ伝道するというそのような考えのもと、教会以外の方とも聖歌隊の活動をされていたんですね。で、その活動によく来られているご婦人でした。その方に突然バプテスマを受けたいんですと言われたので、正直僕は戸惑ったわけです。でも嬉しいことですから、わかりました。じゃあまず聖書研究をしましょう。ということで、バプテスマクラスを始めるときに、一体その方がどんな経験をしたのか、なんでバプテスマを受けたいと思ったのか、まあ僕には突然、唐突に思えたので、お話を聞いてみたんです。そしたら、その方にとっては、あるいは 神様にしてみたら全然突然でも唐突でも何でもない、もう必然の結果であったってことが分かったんです。実はその方は長年のサインズの愛読者だったんです。しかも元々の出会いは銀行で読んでいたサインズを見て、あ、これいいなと思って、そして読みたいと思ったのがまずスタートであった。そしてその方のもとに文書伝道者が使わされて、そこからサインズの購読が始まったそうです。そしてある時文書伝道者の方からその方の近くの教会を紹介していただいて、それから教会に行くようになったというんですね。じゃあ僕はその話を聞いて、あ、じゃあ文書伝道者の方からいろいろ聞いて、もう聖書のこともいろいろ話されたんですねと言ったら、いや、そうではないんですっていうふうにおっしゃるんです。その文書伝道者の方は、その方が行く教会を自分ご自分の教会ではなくて、その方にとって一番近くて通いやすい教会を紹介してくださったんですね。ですからその文書伝道者の方とはほぼほぼ年に1回、お元気でしたか、いかがですか、今年も更新の時期がやってまいりましたと言って訪問をして、ご挨拶をして、そして 何気ない会話をして、じゃあまた失礼します、お元気でと言って、そのような会話を、まあ、毎年続けていたっていうんですね。それだけだったんです。でも確かにこの文書を通して、そしてそのような、聖歌隊のメンバーの方々の無言の証を通して、数多くを語らない文書伝道者の方の無言の証を通して、そして書物の中に表されている無言の証を通して、その方は確実にイエス様のもとへ、信仰へと導かれていたんですね。僕にとってみたら唐突だったんですけれども、全く神様の計画から見れば、その人にとってみれば確かな着実な働きが長年にわたって続いていたということなんです。文書には僕たちが想像することのできない大きな力があります。私たちが忍耐してこの文書を届け続けるときに、その文書がキリストの品性を表してくれるわけです。この文書を一人でも多くの方が撒き散らすことが神様のご計画なのではないでしょうか。文書伝道の中に引用されている言葉、今日の修法の方に引用していただきました瞑想の言葉でもあります。この文書伝道の働きは一人でも多くの方の助け、一人でも多くの方の参加を必要としています。瞑想の言葉に引用させていただいた文書伝道の16ページから読ませていただきます。文書伝道の分野は新しい働き人を必要としている。この働きに主の精神で携わる者は真理を求めている人々の家庭に導かれる。こうした人々に彼らは十字架の物語を優しく語ることができる。そして神は彼らが他の人々を光に導くとき、彼らを強め祝福なさるのである。失われた人を尋ね求めて救い出すために来られた主と同じ精神で文書を配布するとき、その文書は無言の使者として真理を求めている人のもとに確かに届けられていきます。私たちが主と同じ精神でこの文書を配布すること、それさえできればその文書が多くを語ってくれるというわけです。この働きには一人でも多くの新しい働き人を必要としています。それは訪問して販売することではなく、一人でも多くの方が自分の品性の足りなさを補うものとして、ありとあらゆる文書を使ってイエス様を伝えようとしていくこと、そのことがこの教会でもっともっと盛んになっていくときに、多くの人たちがこの私たちが信じる大好きなイエス様と出会うことができるようになります。今日のこのお説教の中で約40分ぐらい熱を入れて多くの言葉で語ってまいりました。しかしそのことが全てもう一人の天使という本に書かれています。また アドベンチストライフには文書伝道の働きがいかに可能性に満ち溢れているものなのかということがまたまとめられています。私の拙い言葉よりも40分聞いてくださった皆さんには非常に申し訳ないんですけれども、もう一人の天使をぜひ読んでいただいて、そしてまたアドベンチストライフをぜひ読んでいただいて、一人でも多くの方がこの文章を通してイエス様の働きに加わる、この尊い働きに参加していただきたいと思います。イエス様のご品性を証ししてまいりましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。